唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか御民の罪を許し、豊かな恵みにより弱さのために犯した罪の束縛から解放してください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり36ページ、教会記念日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、すべてのものを作り、支配し、導いておられる全能の父なる神様、教会記念日にあたり、あなたがこの小さい群れのためにしてくださった大いなる御業を感謝いたします。困難の中で示されたあなたの御業を見せていただいて、品川教会は真実にあなたを信じて従う群れとなりました。そのような教会の歴史の中を歩みながら、私たちはなおもしばしばあなたをないがしろにして、目に見えるものだけで全てを判断し、あなたを信じて大胆に一歩を踏み出すことをしませんでした。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって品川教会を新しくし、あなたの御心の実現のために用いられることを願い、皆の栄光を表す群れとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。 今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
礼拝の詩より82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰を告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって、神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は、私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召されたものの集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、 あなたが家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しいものです。あなたが守るのでなければ、守る者の見張りも虚しいです。今日は教会記念日を迎えました。感謝いたします。88年前にこの品川の地に教会が建てられたことは、あなたのお定めによることでした。私たちの多くがまだ生まれてもない時に、あなたのご計画の中にあったことを思うと、あなたの御前で私たちはなんと小さなもの、知恵のない無知なものなのかと思わざるを得ません。ただただあなたに頼り、あなたの教えと知恵に従うのみです。今日も血の御子のようにあなたの知恵を、命の言葉を慕い求める者たちに霊の糧を豊かにお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせてください。あなたに立ち返る者たちに清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、激しい争いがあるとの知らせを毎日聞いております。主イエスを通して私たちを召してくださったのは、教会を聖なる国民、祭司の国とされるためです。私たちがあなたの良い技に生かされるためです。あらゆる争い、偽り、また人を惑わす言葉が多い中で、私たちは聖書を土台にしっかり立ち、世を分別し、時代を分別し、何よりも自分自身を分別していきたいと願います。どうか罪について、義について、裁きについて、鈍いものではなく正しい分別が与えられ、主イエスが来られるとき、一人一人あなたにあって火の打ち所のないものとしてくださいますように。まじ気のない主イエスの福音を次の世代にも受け継がせることができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また病の中にいる人たちを顧みてください。島田和子氏を失い悲しみの中にある兄弟姉妹たちに信仰とそれによる平安をお与えくださいますように。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。出エジプト記第19章1節から6節まで、旧約聖書124ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第19章1節、イスラエルの人々はエジプトの国を出て、三月目のその日に市内のアレノに到着した。彼らはレフィディムを出発して市内のアレノに着き、アレノに天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが 神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと。また、あなたたちをわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを。今、もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。
イスラエルは430年もの間エジプトで暮らしました。アブラハムがまだ生きている時、主なる神はアブラハムから生まれる子孫が異邦の国で寄留者となり、400年間奴隷として仕え苦しめられること、そしてイスラエルを虐げるその国をご自身が裁かれることをあらかじめアブラハムに告げてくださいました。エジプトに入ってから4代目の者たちがカナンの地に戻ってくることもアブラハムに知らせてくださいました。なぜイスラエルが寄留者になってから 4代目、400年後の時点で戻ってくるのか、その意義を主は、それまではアモリ人のトガが満ちることがないからと教えてくださいました。これらをアブラムに語られたのは600年以上前のことです。エジプトで奴隷になること、解放される時期、カナンの地に住むアモリ人のこと、イスラエルを奴隷とし苦しめ虐げるエジプトのこともすべて神のご支配のもとにあることに気づかされるのです。そしてアブラムに告げられたその時がやってきました。主なる神はモーセをお選びになり、イスラエルをエジプトの奴隷から贖い出し、そしてかつて約束されたすべての人があなたによって祝福に入るというアブラムとの契約を果たされようとなさいました。神はモーセに、エジプトのファラオが素直にイスラエルをエジプトから送り出すことはないと言われ、強いられて民を去らせ、強いられてイスラエルをエジプトから送り出すと告げられました。その通りファラオはあらゆる災いが国中で起こり、エジプト全土が苦しみの中にさらされるのですが、心を固くなにしイスラエルを送り出そうとしません。災いが下り、その苦しみに耐えられなくなるたびごとにイスラエルをエジプトの地から送り出すと表明するのですが、災いが消え苦しみがなくなると、また心を固くなにし自らの言葉を覆すことの繰り返しでした。最後に主はエジプトの全土にいる長子を皆殺しにする災いを下されるのです。戸口に羊の血を塗ったイスラエルの家は、その災いは過ぎ去り守られたのですが、エジプト全土、エジプト人の家には長子の死を嘆き悲しむ声が響き渡りました。ファラオの家の息子も死に、ようやく強いられてファラオはイスラエルを送り出したのです。しかしその後、またも心を固くなにしたファラオ、しまった、我々は一体何ということをしたのだろうかと後悔し、戦車を整え、エジプトを出て行ったイスラエルの後を追いかけるのです。エジプトを出て主は民をカナンへの近道には導かれず、航海へ向かう荒野の道に迂回させられたのでした。それゆえに後ろは間近に迫るエジプトの兵士たち、目の前は海がという状況になったのです。イスラエルは非常に恐れ、エジプトに墓がないから荒野で死なせるために連れ出したのか、我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか、荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方がましだと叫び、モーセに言い迫ったのです。主なる神はそのイスラエルのために海を分け、海の真ん中の乾いた道を通らせ、エジプトのファラオの手からイスラエルを完全に救い出してくださいました。人の目には全く道が見えない、モーセと民に神はご自身こそ彼らの道であることを示されたのでした。今日私たちは教会記念日を迎えました。戦争の時、東京に大空襲があり、その時教会の建物は全焼してしまったのです。その時代を見たわけではないので想像しますが、それこそ教会は居場所がなくなったと、進むべき道が見えないイスラエルの状況と似ていたのかもしれません。その時代の苦しみや痛みを決して軽々しく言ってはならないと思いつつ、 教会の建物がなくなったことに神のご支配はなかったのでしょうか。言うまでもなくありました。そして建物がなくなり全焼したことの意義を戦争だったからという見方とは別に、すべてを支配しておられる神にすべてが知られているという信仰のもとで、教会は教会としてのその歴史事実を吟味する必要があると思います。どうして教会にそのような試練を与えられたのか、その中の一つだけ、目に見える事柄にではなく目に見えない全能者を見る信仰を与えるためということが言えるでしょう。全焼し亡くなっても神が生きておられる。教会は建物ではありません。すべてを失っても、後ろを見ても前を見ても何もないところに、神こそ我々の道であることを知らされるのです。今の私たちもその信仰を心に刻み忘れてはならないと思います。イスラエルは神の御手によってファラオの手から救われました。しかし紅海を渡ってから広がるのは荒野、それこそ常に仮小屋での生活です。何もない、食べ物もない、その何もないところ。しかし毎日神は朝夕彼らを養い、昼は雲の柱、夜は火の柱でお導きになりました。そのように奇跡の連続でした。与えられたそれら奇跡の数々、カナンの地に入ってからはなくなったのです。なぜなら神は住む土地も家も家畜小屋も畑もすべてを与えられたからです。しかし荒野での40年において、目に見える事柄ではなく神がおられる、それだけですべてが満たされるという事実を主は荒野で民に見させられたのです。その信仰を与えるため、荒野での飢えも渇きも与えられた。イスラエルはその時その信仰を失ってはなりませんでした。これまで私たちの教会は、教会の土地が与えられた2階のバザにおいての出来事、1949年11月の2階目のバザ当日、バザが行われる間だけ雨が止み、バザが終わるとすぐに激しい雨が降ったことを記念し祝ってきました。そしてここ品川に土地が与えられ、荒野でマナを食べられる時のようではなく、常に何もかも与えられる乳と蜜のあふれるカナンのような環境が与えられ過ごしてきました。今の私たちもやはり何もなかった時、建物も何もかも失った時に気づかされた、教えられた信仰を記憶し、失ってはならないと思い返します。その信仰の上に記憶し忘れてはならない最も重要なのは、エジプトから導き出されたイスラエルが主なる神と交わされた契約です。今日の聖書箇所で、紅海を渡り毎日神の養いを受け、イスラエルがたどり着いた場所は、かつて主がモーセをお呼びになった神の山シナイ山でした。エジプトを出たイスラエル、さらにカナンへ向かう前にシナイ山で今日主なる神が言われます。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。これまでの一年の脱出の旅程は、本当にわしの翼に乗せて運んでくださったようなことでした。数多い民が守られ、これほどまで遠いところまで来られたというのは、人間の力では決して成し得ないことです。 その主が今日イスラエルをわしの翼に乗せここまで運ばれた理由、その意味をここで明かされているのです。まず主は、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものであると語られました。世界のすべてのものが神のものです。アフリカ、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、世界はすべて神のもの、そこに住むすべてのものも神のものです。世界にはあらゆる国々、民族がありますが、すべて神のものです。しかし人は目に見えるこの世の境、国と民族、地域によるアイデンティティ、その区分、区別を中心に物事を見て判断する一方です。しかし人類は一人の人から始まりました。肌の色、目の色、言語が違っても、唯一の神から生まれたのです。そういう神の眼差しから見ると、世界中の人たちが皆唯一の父、神から出た兄弟です。今国同士、民族同士の激しい争いがあり、人を見下すことや人を裁くこと、怒り、妬み、それぞれ自分たちの義を主張することのいかに愚かなことか、愚か極まりないことかと思うのです。エジプトがイスラエルを奴隷にし虐げることのいかに愚かなことでありましょう。自分の兄弟を虐げることです。何よりもそれは兄弟たちを作られた神への暴力です。またこれからイスラエルが入っていくカナンの地では、邪悪な行い、性的無秩序、暴力、争いなど、どれほど神の秩序が踏みにじられ、人を作られた神のお名前が汚されていたか、天からの嘆きが響き渡るところです。かつてノアの時代、神は人を作られたことを悔やまれ、人を洪水で地上から拭い去られました。しかしその後も人の堕落した歴史は一向に変わりません。今もそれでも主は世界中に慈しみを注がれ続けてこられ、今日世界中から最も小さな民イスラエルを選び、ファラオの奴隷からご自分に使えるものへと召し出し言われたのです。世界はすべて私のものと。そしてイスラエルに、私の契約に聞き従うならあなたを私の宝とし、祭司の王国、聖なる民とすると語られたのです。エジプトの奴隷に過ぎなかった者たちを一つの国とされる、しかも奴隷ではなく王の国、祭司の王国とされると言われるのです。祭司とは人が神に近づくことができるように神と人との間に立って取りなすものです。自らを犠牲にし人が神に近づけるようにとするものです。主はイスラエルを全世界において祭司の国とされると言われました。全世界の中最も小さな民イスラエルをお選びになった神は、彼らをご自分の宝とし、彼らを輝かせ、神にあっての本来の人間の姿、その幸いを見て、世界の人々が自分の作り主、神へと立ち返ってくるようにとする、イスラエルをそのような祭司のようにされるとの御心を示されたのでした。主はこの後、ご自分が召したイスラエルをこの世の罪から清め、聖なる民、ご自分の宝とするために実戒をはじめ律法を与えられるのです。人の本来の人らしさは一つ一つの神の言葉によって生きることにあると示されるのです。そして聖なる祭司を立てられ、その祭司が生贄と共に おのおの自らを犠牲にし、人が神の前を生きるものとなるように努めさせたのでした。その恵みを受け、人自身も聖なる祭司のように自分のためではなく、人を愛し隣人を自分の体のように愛する、その幸い祝福された道を生きるようにとされたのです。今世界中がそれぞれ自分の国、自分の義を主張し、平和を主張しながら、正義を主張しながら、争い、憎しみ、裁き合っています。そこに人間の幸いはなく、宝と思える輝く姿は全くありません。しかし私たちはそれぞれ自分の義、自分の国を生きるものではなく、あらゆる憎しみ、妬み、争いによらず、聖なる大祭司イエス・キリストを通して受けた自らを与える神の義と神の愛を通して、神の国を生きるものとされたのです。紅海を渡り、アラノでマナを食べて養われたイスラエルにカナンの土地が与えられました。紅海とアラノを渡らせたのは、ご自分と契約を結ぶためです。なおカナンに導き入れたのは、ご自分の契約に従い、ご自分の宝、聖なる民、祭司の王国にされるためです。皆さん、何一つ偶然はありません。何のために建物が全焼され、何のために天候が動かされ、今の土地が与えられたのか、信仰を与えられるためです。主イエスによる十字架による契約に生きるためです。この品川という場所で土地、建物が与えられ、アラノでいただいたマナ以上の恵みに生かされているのは、建物そのもの、土地そのものではなく、教会を聖なる民、祭司の王国とされるためです。エジプトから贖われたイスラエルのように、私たちをもこの世から贖い出されたのは、目に見える国ではなく、キリストが十字架を通して示された神の義による神の国を受け継ぐためです。今日この教会記念日に、この品川という地に私たちを住まわせた神のお導きを感謝したいとともに、私たちの歴史にあらゆる御手の技を示され、究極的には教会を祭司の国とされたいとの主の御心を最大の教会の使命として歩んでいきたいと思います。そのために使徒ペテロは、今日の出エジプトの契約が、出エジプト期の契約が今やキリストの教会に続いていることを語っています。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいと。聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄を捧げなさいと。そのためにすべての悪意、すべての偽り、偽善、妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を慕い求めなさいと。すなわち祭司にふさわしい務めができるように務めなさいと言われていることです。肉のイスラエルは後悔、アラノの旅、またシナイ山での契約が彼らの信仰の土台になりませんでした。彼らは祭司の務めにふさわしくなかったのです。今やそれは教会に求められ期待されている務めです。教会の土台はイエス・キリストです。ご自分の宝、聖なる民、祭司の王国にされるために、神はイエス・キリストをお与えくださいました。教会は私たちのために 十字架の上で死んでくださったこの大祭司の真実なる取りなしの上に立つものです。そしてこの大祭司の働きに連なる祭司となるよう召されたものです。その奉仕のためにアブラハムにすべての子孫があなたによって祝福に入ると語られた契約、まだイスラエルがこの世に存在する前にイスラエルを祝福の源にしようとされたのです。今もこのアブラハムとの約束は続いています。この品川の地に教会とされるためのすべての歴史、海を渡る前からあった、そして海を渡らせ導かれたのはイスラエルを祭司の王国とされるためでした。教会の歴史の背後にある神のその御旨をご一緒に見ていきたい。私たちへのその神の願いを教会の祈りとして歩んでいきたい。そのために一層この世の技を離れ、それぞれの義を捨て、愛する大祭司イエス・キリストにある神の国、神の義で満たされるよう、そのキリストの技に生きられるようご一緒に励んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天地の作り主、天の父よ、世界はすべてあなたのものです。私たちもあなたから生まれたものです。そしてあなたはすべての歴史を支配しておられる全能の神です。その歴史の中、イスラエルをお選びになり、今やアブラハムの信仰に続く霊的なイスラエルを主イエスを通して建てられました。どうか私たちの教会がすべての歴史の背後にあるあなたの御旨を成し遂げる教会として用いられますように。そのためにイエス・キリストの十字架の言葉で私たちを清め、神の力を表すものへと作ってくださいますように。教会記念日を感謝いたします。これからの歴史をまたあなたにあって良いとされるものとして記していけますようお導きください。聖なる大祭司、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また長かと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみをもって一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をいたします。今日は教会記念日です。私たちの教会を建ててくださったことを心から感謝し過ごしたいと思います。礼拝後には聖書の御言葉から受けた恵みを分かち合う会があります。どうぞご参加ください。そして午後1時30分から定例の役員会があります。役員の方はご出席ください。そしてすでにメールにてお知らせしましたように、島田和子氏が水曜日午後1時30分に亡くなられました。その日教会で納棺式が行われ、明日午後12時45分に出棺式、また今週の土曜日午後2時にお葬式を執り行う予定です。残された島田さんのご兄弟のためにも覚えてお祈りください。以上報告を終わります。 に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。